はい、ということでサウジアラビア戦、まあ、一夜明けて翌日、私、MC 勝と、六川のりおさんと、そして今日はゲストに六川徹さん弟も来ていただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ徹さんから昨日の試合の感想をいただいてもいいですか。
はい、まあ、正直やはりサウジは強かったと、うん、一言で言うなら、うんうんうんうん、まあ、今まで見た中で、うん、やはりチームとして完成度が高いのは対地元タイ、初戦で 5-0 で勝ったタイと、うんうんうんうん、昨日サウジ、この2チームですね、うん、今まで見た中では。
だからそれは本当おっしゃる通りで、チームとしてオーガナイズされてるっていう意味では、ちょっと日本とサウジはこの大会では固執してるのかなっていうぐらいのものを感じて、でタイももちろん組織的で良かったんですけど、うん、でも多分まだ日本とサウジの方がより組織的だっていう感じはちょっとしましたけどね。
けれども、うん、あの西野監督の会見でも、ね、非常に弱気な発言が、うん、あの試合前の4人の監督で非常に弱気な発言をしていたのに、
うん、蓋を開けてみたら
まるであのパス、タイ特有の細かいパスはつなぐわカウンターで、うん、あのゴールを決めるとか、非常にあの相手をいなすのがうまかった。
あの今は多分タイってイケイケどんどんの時期だと思うんですよね、うん、だからもなんか西野さんも今そこ仕込んでる時期なのかなと思って、
イケイケどんどんっていうのはもうあの
攻撃、まず攻撃仕込んでるかなっていう感じがすごい、うん、今のタイ代表を見てると、まあ、この前の試合を見て思って、あそこまでこう後ろ側に引かれない感じで上がっていける感じはこうまだそんなに守備あれどうだっていう風なところをこう手つけてないのかなっていう。
ああ、ちょうどおしむさんの時と似て
るかもしれないね。そうそう、うん、そういう感じでやってるんじゃないのかなっていうのがちょっと試合のところから見て感じましたけどね。うん、まあ、話がちょっとそれちゃったけど、うん、まあ、サウジはでも、まあ、そういう意味で、まあ、対サウジっていうところで組織されて強かったと。まあ、やっぱ見ててね、あれですよね。とにかく7番、10番だったじゃないですか。
まあ、サウジはね、うん、まあ、あと9番、2トップの片割れ、10番と9番、うん、で、左サイドの7番。
うん。2トップっていうか、3トップっていうか、1トップ、2シャドウ、
うん、2シャドウにも近いね、うんうんうん。結構7番上がってきていたし、うんうんうんうん、4バックの上にあの20番が下がって、うん、あの守備を厚くしたりとか、非常にあの状況に応じて、システムにとらわれるんではなくて、うんうんうん、状況に応じて、うんうん、いるべきところに選手がいたみたいな感じ。
サウジは3バックだったんじゃないですか、あれは。
いや、立ち上がりやっぱり4枚で入ってきた。
立ち上がり4枚なの、うん、ああ、なんかそれは結構皆さん、見方違う人が結構、俺は3バックだったかなって思ってて。
うん、まあね、基本的にはシステムって始まっちゃえば意味はないんだけども、うんうん、基本的にあの、守備の立ち位置を決めるのは、うんうんうん、あの、ポジションであって、うんうんうん、最初はやっぱりあの守備から入ってきたと思うんだ、サウジも。で、途中でもがっちり守備、小川君には何もやらせなかったし、うんうんうん、まあ前半はやっぱ、ね、10番も19番、うんうん、ね、全然機能していなかったから、うんうんうん、あそこら辺見ていて、これはまあ守備の枚数を減らしても大丈夫かなと。ワントップさえしっかり押さえておけば。うんうんうん、そういうのは、もうあの始まってしまえば、やっぱ、森保監督がよく口にする対応力。うんうんうんうん、で、まあ、サウジはまだ同じ年代で若いんだけども、うん、やっぱ経験が豊富な分だけ対応力はあったと思う。
なるほどね。まあ、とにかくサウジはでも、そのポジションチェンジをこう、結構前の方が特にしたりとか、うん、あの辺はこう見ていてこう連動が高いなっていうか、この世代はやっぱり続けて強化してきてるんだなっていうのは見て取れましたよね。うん、
まあね、アジアで昔ね、実は別にサウジって、うん、まあちょっと前まではああいうチームだったんですよ、うんうん、でもやっぱあの7番10番みたいなやつが、うん、したいことをやって、うん、チンチンにあのアトランタ五輪の、うんうん、山本ジャパンが出た時も、うん、サウジ、まあ、あんな感じだったのね、うん、だからある意味で言うとあの昔のアジアの名手だったサウジが なんかようやく戻ってきたなっていう感じはするよね。で、もともとなんか日本人の中でサウジって今ちょっとワンランク低いイメージあるけど、うん、決してそんなことはなくて、うん、アジアの中でも突出した身体能力をね、うん、まあアフリカからかき集めてきてるのかどうかはわからないけれども、うん、それはやっぱなんか王者は蘇るっていう感じだね、うんうんうん、まあ蘇らせたのが森保さんっていうのはちょっと問題だけど
ね、うん、やっぱね ACL ので優勝したアウェア見ても黒人は少ないんだよね、うん、昔ほど、うん、オワイランみたいな、うん、本当ブラックはいなくて、うん、やはり中東系で、うん、なおかつうまい、うん、ただあの
キーパーなんつったっけ、ダサイイやデサイイか
違う違う、
なんだっけ、
なんだっけ、
アルダイエ
雲男で、デアイエ、
デアイエ、デアイエか、アルダイエ、それもすごかったね、うん
うん、すごかった。サウジもあのそんなに長い間あの定点観測していないんだけれども、うん、昔やっぱりあのカウンター、うん、でそれこそワイランみたいなすごいやつがいれば、うん、ワールドカップでベスト16いけたけども、うん、結局あのカウンタースタイルだと、うん、国際舞台ワールドカップでは勝てない、うんうんうん、で同じようにオーストラリアも、うん、昔のフィジカルではアジアで勝てても、うん、もうやっぱりワールドカップでは勝てない、うんうん、でまあポステコグルーはね、あのポゼッションサッカーを求めてチェンジしたし、うん、やっぱサウジも結果がやっぱりなかなか出ないんで、また原点回帰して、
なるほど、
まずはアジアを勝つことが大優先だと。
なるほど。
っていうようにまた変えてきたのかなっていう印象を受けましたね。
やっぱりどの国も、このワールドカップベスト16の壁、うん、ちょっと8に行けないところで、一回自分たちの国のスタイルをなんか捨ててみるみたいなことは、どの国も通る道ですよね。だからそれは通る道なのかなっていうのは。
いや、で、ひるがえって、じゃあ、それに対して日本はどう戦ったのかってことが問題だよね。
まあまあまあ、そういうことですよね。うん、で、じゃあ、のりおさんはどう見てます、その日本の戦い方。
いや、なんか E1 の続きを見せられてるような感じですね、韓国戦はね。まあ、やり方はもっとあのサウジの方が緻密で、あのいわゆるフットボールをしてた感じだけども、それに対する対応力っていうのがやっぱりあの全くあのベンチも含めて見えなかったところが問題だね。選手ができなかった、これはしょうがない。能力、経験値、じゃあそうなった時に何をやるかって、これはベンチの仕事であって、前にボールが収まらなかったら、うん、収まる上田綺世を絶対入れなきゃダメなんだよ、うん、本当に小川にも収まらない、旗手も収まらない、うん、だったらもうそこは小川と、うん、小川じゃなくてあの東京のね田川君と上田綺世で、少なくとも2列目でガツガツ行くし、うん、上田綺世はやっぱもう懐深いから、うん、まあ前はとりあえず収めてボールは取られない、前向けなにしてもね、でやっぱ2列目の上がりをもうちょっとこうメシのとかといいコンビネーションできたんじゃないのかなって言えば僕は気はしたから、まああの試合もずっと俺はベンチをずっと見てたんだけどね、交代する時も結局森保さんは横内コーチのところへ行って、横内コーチが地面に置いたボードを見て、こう指差しながら、それを見ながらうなずいて、その後綾瀬を呼んでんだよ。だからまあ、本当ほんまかいなっていう感じだったけどね。ちょっと。
だから昨日ミックスゾーンで選手たちの中で、まあ最後、あのミスが出て負けたわけじゃないですか。うんうんうん、あのところで、こう、本当に割り切ったサッカーやるのか、
本当そうだ、
時間も時間だったし、ねえ、その辺の11人の投球もしかしたらできてない部分もあったのかもしれないみたいなことを喋ってる人は複数人いたんだけど、だからそれ、ただ俺が一番思うのは、あの一番勝とうとしてなかったのは森保さんなんじゃないかなっていうのが俺は思っていて、い
や確かにね、うん、要はね別に
引き上げでよかったって、
もう冷静にあの試合を分析っていうか位置づければ、うん、あのテスト以上でもテスト以下でもないんだよ、
うん、テストそのもの、
もうテストそのものだから、うん、あの先発メンバーをできるだけ引っ張って、うん、こう見てみて、うん、だから逆に言うと森保さんにしてみれば、そこで古賀太陽が、うん、ああいう集中力を欠いたプレーしたっていうのも、うん、逆に言うともう想定済みっていうか蓄積として、うんうん、だからあくまでもあの で旗手が何ができてできないか、うんうん、で小川はやっぱりゴール前でのボールが出ないと機能しない選手であるとか、うんうん、でこうある意味で言うとこう選手のこう一つの臨界点とか限界点というかそこを全部見極めてたとしか思えないよね、
うんうんうん、まあでも本当その通りだと思いますし、うんまあ、だから見極めた中で引き分けでもいいのかなっていうのが交代が遅くなったことだと思うし、
そうだよね、
守備がやっぱ守備は正直うまくいってたから、うん、後半ずっと、
うん、
その立ち上がりにやられちゃったけれども、うん、それ以降は、まあ、あの前半ほど怖いっていうシーンも少なかったわけで、うんうん、そこもうまくいってる中でそれをまず崩したくないっていうのはあったと思うんですね。
間違ってさ杉岡がさあれで点取れば杉岡ヒーローになっちゃうからね
そうですね、うんまあ、だから本当にただただ森保さんはそういうふうに、まあ、みんな90分やれるのかっていうのを見てたみたいな感じ。
もう森保絶対宣言した俺としてはもうそう思うしかないとだってさ PK になってから慌てて2人呼んでさそれ草サッカーじゃねえんだぞみたいない
やまあだから負けるのはまずいなって思ったんじゃないですか。
そうだね
確かにね、そこは
それはそうだね、
うん、なんか引き分けは全然ありだなと思ったけどいや負けちゃダメだよっていうのは、うんうん、ちょっとあったんだ
けど、ね、確かにね、
うんまあ、の試合後も森保監督に交代枠について質問した
んですよね、うん
まあ、やっぱりあのね2人目をいつ入れるか、
うん、いつもそうじゃん。
で、まあ、多分3人目は使う予定はなかったと、
うん、
でそれはあの決してあのいい攻撃もできていないし、
うん、
で多分今まで森保監督って劣勢の時以外は必ず1人は使わないで、
うん、
あの余らして終えてる、うん、でそれはもしかしたらあのキーパーの負傷となどね不足な事態に対してのリスクマネジメントかもしれないんだけれども、
うんうんう
んうん、改めて昨日のサウジ戦振り返ると、
うん、
サウジはもうロングパス、縦パス1本分かってる、
うん、
だったらディフェンスラインを高く上げて、
うん、
キーパーをそこ前に出してスイーパー的なことにやらせるような守り方もあったと思うし、
うん、
逆に日本と同じようにパワーを置いて引いて、
うん、
縦パス1本、
うんうんうん、
ただまずそれがなぜできなかったというのはまず国内組で日常の J1 リーグで、
うん、
そういうサッカー弱くてもやってない、
うんうんうんうん、
税制落ちた岩田でさえもポジションサッカー、
うんうんうん、
一時期の鳥栖以外あの、うん、キッカンドラッシュは J リーグでやってないから、
うん、
やっぱり普段やってないことを代表でやっててもまず無理だと思う、
うんうん、
もう一つ勘違いしたのは
FC 東京やってるじゃんかよ、
それはやっぱディエゴ・オリベイラという選手がいるからもう一つは前半何本か、
うん、
ワンタッチでパスつないでフィニッシュにまだ行かなかったけども、
うん、
地元ファンがわーって湧く、
うんうんうん、
でこれでねまた勘違いしちゃったのかなっていう。
そんなことないでしょ、地元ファンなんてどれだけいたんだよ代表だけだろ、代表のサポーターだけじゃん。
いやいや結構代表のサポーターはバックスタンド、うん、メインスタンドで結構歓声は日本のねあのファーストサッカーに歓声上がっていたから、
うん、
でやっぱそれを聞いちゃってるとやっぱ
選手たちってそういうの耳入んの、やってて。いや
俺の耳に入るんだから絶対入るでしょ。
関係ねえと思うけどなそしたら、ね、サポーターがもっといる中ではもっと日本は結果出していいと思うけど、
うん、
あんまりそういうのが昨日の試合に影響したら逆にはっきり言っておかしいよ。
まあ俺はそれはさっき文でも書いたけど、
うん、
立ち上がりに実は結構ロングパス狙ってるんですよ、
うん、
で特に岡崎からロングパスが小川に2回杉岡に1回出てるんだけど、どれも全く可能性がないっていうのが問題 で、うん、でそれは俺はやっぱり見てて思ったのはあの本当はサウジ4バックの想定で入ったんだけど3バックだったのが混乱してたんじゃないかな、
うん、
だから小川のポジションが小川がどこをその狙うべきかっていうところが全くもってあの見誤ってたっていうか想定できてなかった。なんか想定してたものと相手の来方が違うから、なんかそれであのロングパス狙う、多分あれチームとしても狙いだったと思うんですけど、
あの岡崎が代表で呼ばれてるのは、
うん、
横内監督代行に高く評価されてるのがやっぱパス能力、
うんうんうんうん、
あのサイドだけではなくグランダーで縦入れるとか、
うんうん、
ただ昨日は全部ねオーバーしちゃってた、
うん、
サイドへのパスが、
うん、まあね中山のバックアップ探しなんだよ、
うん、
岡崎っていうのは、
うんうん、
だから中山のあのいわゆる そこにポジション、ボランチとセンターバックで縦に入れられる選手っていうんで、岡崎っていうのは多分候補に上がってテストされたんだと思うよね。
いや、その、まあ、さっきちょっと話を戻すと、ロングボール論っていうところなんだけど、そのロングボール論でいくと、まあ、それこそ試合後に、渡辺剛に話を聞いて、で、じゃあ、今後、今日は立ち上がり15分まではポジションできなかったけど、それ次の試合、立ち上がりからそれできるようにするには、まあ、どういうところを変えていったらいいと思いますかみたいな話も僕は質問したんですね。そしたら、まあ、やっぱりシンプルに長いボール蹴っちゃうのは立ち上がりはすごい大事であるっていう話をしてくれたんですね。だけど、サウジ戦もそれちゃんとやってたんですよ。それやってたんだけど、それが結局前とのコンビネーションで相手がちょっと違うフォーメーションで来ちゃっただけで、それだけで想定外なことが起きて対応できないっていう。
それは何、フォーメーションのせいなの？それは技術力の単なる技術力じゃない。
両方やっぱり狙いを持ったら、岡崎のボールがめちゃくちゃ悪かったと全く思わない。ボール自体がすごい、確かに父さんおっしゃる通りオーバーもしてたんだけど、
ね、
だけどちゃんとその狙いを持ったところに蹴ってたし、蹴ってたんだけど全然前の選手が追いついてないんだもん、そこに、
それどっちかというと両サイドでしょ、両サイドに蹴ってたんじゃないの、
ね、基本的にはね、サイドね、ちょっとサイド、杉岡にもサイド1本蹴ったし、小川も中央じゃなくて、ちょっと開いたところにやるっていうところで、そこに全然ね、小川がポジション通りできてないんだよね。まあ、それって多分狙い持ってやってたのにできてないっていうのは、もう想定がちょっと違ったらいきなりできなくなっちゃうみたいな、そういう話になってないかな
と思うんですよ。タイプとして小川ってそれを受けるタイプじゃないでしょ。
タイプじゃないよね。
全然タイプじゃない、
まあ。まあでも裏に抜ける動きはね、小川も昨日すごい何回もやってて、で、そこにもっと連動すれば、シャドウが連動すればよかったのにってなんだけど、やっぱりあの3人の、連動っていうのはやっぱり初めてだから、小川がこう動く、
一週間何やってきたんだよって言うんだよ、じゃあ練習で。
だからそこも
そこは見れない俺たちがさ、そう悔しいところ
だよ。悔しいところだよね。だから、これはどう考えたって上田が練習でも一緒に多分あの3人とやってたと思うし、上田で来るだろうと思ったら違うっていうのがやっぱり、そこがこう、なんじゃこりゃっていうのも見てる側も思ったし、いや一方で、田中碧に話聞くと、やっぱりこの1週間のおかげで、明らかに田中碧と田中俊太の関係性良くなってる。ね、昨日のサウジアラビア戦で、まあ、その、田中碧が結構ボール持って剥がしてると。ね、相手のディフェンダーああいう風にこう抜いて、それはやっぱ、碧選手の一番いいとこだし、今日も突出してましたね、みたいな話して。でも、イワンの時は難しかったじゃないですか、って。やっぱ世代変わるとこっちの方が楽ですかみたいな話を聞いたんだけど、韓国のね、A 代表のプレッシャーなんていうのかみたいな話を聞いたら、いや、それは、コンビネーションの問題だと。やっぱり、E1 の時は、こう、初めてやる選手も多くて、で、まあ、多分練習時間もそんなに取れなかったと。だけど、今回に関して言うと、田中俊太と3日目からもコンビ組んだし、でずっとコミュニケーションもすごい取れたと、どっちがこのタイミングで上がる、どっちがこのタイミングで下がる、ディフェンダーの間に降りるタイミングなんかも、まあ、本当に緻密にコミュニケーション、多分年齢も近いからまたよく、練習中じゃない時も多分話したりできたんでしょうね。だからああいうふうにこうスムーズになっていった、まさにロフさんおっしゃったように、この1週間の間の積み上がりっていうのは実はダブル田中の中にはある、近いポジションの中でそういうのは本当はやっぱできてくるはずなんだけど、前3人はなかったよね
いやもうちょっとね、旗手君が前向けるかなと思ったらほとんど前向けなかったよね。
厳しかった、
でね、やっぱりね、相当日本はスカウティングされてると思う、森保サッカーそのものが。
特に、メシのがこんだけ警戒されてるっていうのは、
あれは試合が始まってからでしょ。こいつだけは違うな。
違うなっていうね。いや、だからさ、なんか悲しいかな、その昔もありましたけども、ずっとこの日本、しばらく15年ぐらいある問題かもしれないですけど、結果論だけで言っちゃうっていうか、見ちゃうと、結局、欧州組以外使えないみたいな、
本当だよね。
ところに繋がるんだよね。
本当だよね。
だからやっぱり欧州組と国内組に分かれるわけだ
し、そうなんですよね、いかに欧州組がやっぱりこの試合の中で、うん、じゃあメッシの警戒されたけど点決めちゃうし、うん、っていう中でどう変えていくかみたいな対応力も含めて、
で、やっぱさっき決勝が言ったようにさ、前の3人って全然距離感がなかったし、
あ、コンビネーションがなかった、
うん、コンビネーションできる距離も3人いなかったと思うし、じゃあ両ウィングバックは、
うん、
あのそこでサイドでコンビネーションできたかというと、
うん、それもなく、
それもなく
本当だよな、そこの辺の連携面っていうのは寂しかったなという、
だからなんかね、試合中はね、うん、あの旗手とあの橋本はあのほらゲーム止まってる時、うん、結構インジュアリータイムっていうか、うん、怪我したりとかで、
うん、
あの2人で話し合ってたけど、うん、まあ杉岡とメッシのは
杉岡君の課題はそこなんですって言ったでしょ、俺は。彼は本当に
もっと、ね、
コミュニケーション、チームメイトともっと取らないとダメ、主体的にならないとダメとして、そこは、昨日の申し訳ないけど、ワンコプレイヤーは僕は杉岡君だと思ってるんで、もっとやれる、もう、いい加減、お前の技術で抜くのやめろ、もう気合で抜くんで、もう、
気合で
立っていいから、
縦に行ってほしいよ、気合で縦
に行ったら、しかも結構コーナー取れたり、意外と抜けたりしてるんですよ、うん、だから全然遠慮する必要なくて、なんであんな中の中のボールを後ろに下げちゃうのかと。
横か後ろか、
そう、もうそんなの、
うん、
気合だけ、技術じゃなくていいんだから、気合、
そう、
それで行ってほしい、
ね、
逆にね。あのポジションにいるんだったら、長い距離走ってさ、
うん、
飛び出していけるわけだね、
スペースで。
ね、そうすればさ、先発力なくてもさ、ね、あの、フィジカルもあるわけだからさ、どうやってなんの、自分のストロングを生かすか、
うん、
でもね、あれね、あれね、まあ、最後に出てきた相馬くんも、一回1対1で仕掛けてクリアされちゃったけど、うん、やっぱりあそこで止まって受けたら、
うん、
まず、
サウジレベル
だと7番とか10番とかないと抜けないよ、本当に復帰でないと。
杉岡の実は対応していたあの23番、
うん、
なかなかな選手だよね、あれはね。そう、それは俺もすごい見てて思った。
だからあの遠藤啓太でも止まってもらっちゃうと、うん、やっぱりそこで剥がすっていうのはあの短い距離だと、
うんうんうん、
でそこでコンビネーションっていうのが必要になってくるんだけど、うん、それが全然こう何にももう見えなかった、
うん
っていうのがちょっと非常にもう攻撃に関してはほぼ収穫ゼロだね。
いや本当そうですよね。
セットプレーでじゃあなんかあった
から、
結局そこでドリブルで剥がせる中島翔がフィニッシュに持っていけるし、
うんうんうん、
からスピードで剥がせる久保建英、
うんうん、
やっぱそういうのはまあ海外行ってしまうと、
うん、
でそういうサンシングエルスがない選手はやっぱ国内軍っていうことになっちゃうんじゃないの、
う
ん、
だってもうメシノはさ、ボール持ったらさ、別に小川に出そうなんて気になくても全部自分がやるしかないと思ってやってるから、
まあ、4年前の中島翔也
本当そうだよね、う
ん、そんな感じ、
そんな感じだよね。でもそうなるのは分かる気もする、う
ん、いやでもだからさっき言ってたもう森保絶対宣言の中であえて言うとするならば、うんうんうん、俺はこの前のコンビネーションも作るつもりがなくてあえてぶっ壊してこの試合に臨んでんじゃねえのかな、うん、この試合の中での対応力みたいなものを望むために、もう上田と多分、その、旗って、メッシのは結構この練習でコンビネーション出来上がったから、うん、それをぶっ壊して、あえてまた今度小川から作るみたいなことをやってるのかな。で、田中、ダブル田中に関してはそこをぶっ壊しちゃうと試合壊れちゃうから、うん、そこはまあ、そのまま残しておいて、うんっていうぐらいのことまで考えてほってほしいなっていう。
まあだから、うん、多分ボランチは俺はほら、まあ柴崎のパートナー探しっていうのが今回のね、
うん、
あれ狙いっていう意味ではそれはダブル田中の収穫っていうのはあったんじゃないかなと思
う。
でやっぱり多分、
うん、
池田と怒るかもわかんないけど、うん、川島が出ていたらもっと点取られてたと思う、う
ん、ああ
の反応は川島できない。
いや、お散歩すごかったね。
あのね、本当指に触っただけ。
うん。
でも弾いて。
だってあの一番最初の前半の立ち上がりの9番のシュートもさ、うんうん、あれもとんでもないセーブだよね。
とんでもないセーブ。
でその後の今度7番のシュートもすごいし、う
ん、だからまあある意味で言うと大迫がこれで森保さん多分川島はいらねえなと思ったんじゃ
ないですか。いやそう俺もなんか自分の試合であらオーバーエイジちょっと川島のアイドルがなくなっちゃったら、でももしかしたら川島はセカンドキーパーっていう意味でもあるかもしれないなと思ってるけど、うん、あのメンタリティ考えるとね、うんまあでも、じゃあ大阪は昨日はもうナンバーワンプレイヤー
だったでしょ。多分ね、チームにメンタリティの強さをね、うん、持ってこれるオーバーエイジはね、うん、今、南野ですよ。やっぱり、すっごいよだけど、ね、南野。
まあ、その話はまた今度ですよ。じゃあ、今日はまあレビューはこの辺にしておきましょうか。